アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2269回9月1日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。5月に入りました。新しい楽器ですよ。楽器って言っても演奏する方じゃなくてね。オープニングテーマはもっと早く気づけばよかったです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。アップルの株はお持ちでしょうか？私もちょっとだけ持ってるんです。 iMac とか出た頃に買ってれば今頃はガッポガッポだったのかなって思ってます。もっと早くアップルの株の存在に気づけばよかった。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。子どもコロナウイルス予防接種会場を検索してみました。近くだとなかなか取れないので委託したらなかなか面白いクリニックが見つかりました。特徴がある先生、もっと早く検索して気づけばよかったなと思っています。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。明日9月2日はベトナムは国慶節という祝日で1日2日が連休になってます。ベトナムの私の事務所は連休なんですが日本の事務所をやってるので仕事してます。今日もよろしくお願いします。
IT メディアにあった記事です。同心円を広げるアップル、 M2 搭載 MacBook Pro 分解で読み解くチップの内製化という記事が出ていました。 IT メディアの中の EE タイムズっていうコーナーで記事をテカナリエの清水博春さんが手掛けておられます。ここでは春さんとスミレさんに入っていただいてるんですが、春さんは M2 の MacBook Air を買って番組で手に入れたという話を、まあ100万回ぐらいされましたけど
もうちょっとしましょう。
いや、いいです。いいです。この記事の中で、まあ、やっぱりテカナリエの方が書かれると、あ、この人が書いてくれたら間違いないな、いう信頼を置いてます、私は。M1、M2、出るたんびに購入して、分解して、中の細部顕微鏡で見るような部分まで、つぶさにレポートされてますんで。記事の内容は全部読んでると、大変なことになりますんで、皆さんも内容の濃いものなので、読んでいただけたらと思うんですが、その中でいくつか気になっているところ、M シリーズのパッケージは CPU とメモリーが一つになってるっていうのはまあ皆さんご存知だと思いますけども、その中で部品としてメモリーも含めてシリコンが使われています。 DRAM のために4枚あるいは8枚が積層されていたりするんですけども、 M2 の例で言いますと一つのパッケージの中にトータルで20個ものシリコンが存在します。プロセッサーのために1つと DRAM シリコンのために8個、それからシリコンキャパシターがトータルで11個含まれていて全部で20個入ってますってことなんですね。で、ところが最も多くのシリコンが一つのパッケージに組み込まれている Mac Studio に搭載されている M1 Ultra、 これ一つのパッケージ内に135個ものシリコンが埋め込まれているそうです。筆者さん、清水さんはチップセットは日本語で同心円と解釈しています。プロセッサーを取り囲む円を拡張することでカバー範囲を広げていくことが重要ですということを述べておられました。
そういう、これで記事のタイトルが同心円を広げるっていうタイトルなんですね。
CPU ももうブラックボックスとまでは言いませんけど、ほとんどそうなのかなってお話聞きながらイメージするしかなくて、言ってももう電子顕微鏡ぐらいのレベルで見るような話になってるじゃないですか。
そうですね。
だから今一度立ち返って8ビットとか16ビットの CPU を学んで、コンピューターってこういうなんか成り立ちだなみたいなもんちょっとどっかに残しとかなあかんのかななんて思うのは私だけかもしれませんけど、
こういうチップを開発する人がいるということは、その人も最初から全てを知ってたわけじゃなくて一から勉強していったわけで、
もちろんそうですね、
ね、ですよね。それでスキルをつけていったわけなんですけど、そういう方って一番最初のきっかけっていうのは何を勉強してるんですかね。山田さんがおっしゃったように8ビットのCPU を分解したような回路図とか見て勉強したりしてたんでしょうかね。
出会ってるんでしょうけど、メーカーの中に入って開発っていうなると、まあまあ全然他では知れないことが膨大にあって、またそこでね勉強していくことになるんやと思いますけどね。 変な話、そこで得た情報というのは一生の財産になるでしょう。
うん、まあそりゃそうですね。
よその企業、それ、まあまあそれは特許があるから、それは全部は持っていってあかんけど、そのノウハウみたいな、やっぱり自分の中に蓄積されるじゃないですか。
うん、うん、
門外不出の秘伝のタレみたいなものが、
はい、タレ
あのね、なんとなく作り方が分かったりとかしちゃうわけですよね。
こんなんなんとなくで CPU 絶対作られると思うから。
いや、まあ、まあそうです。こう作ってるんだなとか、はい、じゃあ同じような感じでちょっとここを変えてこういう感じにすればこういうものが作れるなとか、そういうことができるようになるわけですよね。
コンピューターっていう側面だけで見たら基板の上でチップがあってってそう考えがちですけど、こういうハードウェアやる方たちって興味の対象が我々の思う以上にかなり広範囲なんですよね。当然だから無線とかもすごい詳しくって、無線ってまあ Wi-Fi とか、まあコンピューターの上では Bluetooth がありますけど、そんなやめてアマチュア無線のようなものとか、そこまでやらんでも別に仕事できんに違うみたいなものでも、興味本位でやっぱりどんどん手出していったりとか、常人では計り知れない深さみたいなのがある方たちがやってるんだろうなと、私は思ってます。そんなぼやっとした話ばかり聞かされて皆さん不満でしょうから、どうか記事の方で内容についてはまた触れていただけたらと思います。まあ、そのチップを搭載した Mac のシリーズについて修理の話が先週は iPhone マニアさんが何度も記事にされていました。ここでは一つを取り上げますのは、セルフ修理プログラムが M1 チップ搭載 MacBook へ拡張、詳しい価格などという記事が出ていました。前に iPhone のセルフリペアサービスがアメリカで始まってるって話を取り上げましたが、Mac も年内には始まるという予定ですとだけお伝えしてました。それがアメリカではもう始まるということなんですね。M1 MacBook モデルが含まれたという。
ほう。
9 to 5 Mac の情報を元にしてますが、M1 MacBook Air のスクリーン交換は395ドル、約5万4000円で、元のパーツを下取りに出すと88ドルのクレジット、つまり約1万2000円のクレジットを受け取ることができる、だそうです。
ってことは、4万2000円で実質的に修理ができるってことですよね。
ですけどね、私はディスプレイ交換やってたから分かるけど、いや、もうちょっと旨味ないと嫌やなっていう気はしますけど、あの作業をすんのにっていうのは思わんでもないですけど。スクリーン交換っていうと、割れたりとかの場合が一番多いんで、ちょっと映りが悪いって時、
はい、
あれがややこしいんですよ。別に液晶悪くない時があるんですよ。
あ、なるほど。
それ次止めるのが大変なんですよ。本当に A が悪いから A ダッシュに置き換えますとか、 B が悪いから B ダッシュに置き換えますというんやったら本当楽な世界なんですけど、そうじゃないんですよね、この修理っていう業務は。
まあ、いろんなパーツが複雑に絡み合って
る、絡み合ってるし、
相性問題ってやつです
ね。まあ、ね、よくそれあるじゃないですか、相性っていうこと、はいはい、機械の修理とかやってね、絶対あの相性っていう言葉が言ったらあかんやろなっていつも思ってたんですよ。相性で決まるんやったら、膨大なストックの中から相性いいやつ探しに行かなあかんじゃないですか、
うん、
それって修理する人間からしたら気の遠くなるようなことで、そんなわけあるかいって倉庫で叫びますよね。どれであってもいけるのが製造の主化っていうレベルじゃないのかって言いたいわけですけどね。言っても初めて触る機会やったらマニュアルがいるじゃないですか。
はいはい。
で、まあ、あの修理マニュアルもちゃんとついてくるということなんですね。で、記事では驚くほど詳細な記事がついてくるというんですね。へえ、分解の詳細なテキスト用意してくれる、へえって言わせていただきます。すいません、そんだけしか言いませんけど、だから私としては iFixit さんですよ。
ああ、なんか前言ってましたね。そういえば結局あそこ見てる、
そうそう、全世界の修理業者は iFixit さんに足を向けて寝てはいけないと思います。そんなわけで、アップルのセル修理プログラムは大きな前進ですという記事では書かれていました。ただ、もう一つ記事がありまして、iPhone マニアさんですね。Mac のセルリペアプログラム、部品のアップグレードはできない。修理するからといってね、別の部品でちょっとアップグレードしようかっていうのは、それは許されないということです。まあ、それはそうですわね。その部品が壊れてんから、修理やったら同じ部品にしないと、っていうのがあるんですけど、CPU や GPU をね、アップグレードしたいって。どうせ買えるんやからいいやろ、そっちの部品でもって思いがちですが、それはダメです。ということですね。
どうなんですかね、その互換性のあるメモリー RAM とか、
はいはいはいはい、
SSD を自分で用意してつけてしまえば、まあ、できないことはないんですかね。
結局のところ、今の M1 の Mac って、メモリーと CPU と、もろもろが一つのチップにまとまっちゃってるんで、組み替えられないじゃないですか、うん、チップごと交換しないといけないんで、
メモリーはそうですね、確かに。 SSD はできないこともないような気はするんですけど、どうなんでしょうね。
あれ、SSD も一体になってませんでしたっけ？
はい。ね、この記事では SSD にも触れてまして、それもアップデートできませんと、はい、なってます。まあ、そもそもですけども、このセルフサービスリペアプログラムっていうのは、ユーザーがアップルと修理を自分でやりますから、パーツだけを供給してくださいっていう、まあ、いわば契約をしてるわけですよね。
うん、
だから、その契約の内容に書いてあるものを勝手に自分で違法に解釈して、いいよねこれぐらいはみたいなことをやってしまうと、多分分かった時には何がしかのことがアップルからアクションが起こされるかもしれませんので、
う
ん、
保証はもちろんなくなるでしょうけど、まあ、詳細ちょっと分からないので何ともですけど、自己責任で交換する分については、
はい、
それについてアップルがこうどうこうできるっていうことはないと思う、
まあ、物理的にはどうこうできません、うんね、ただ、うん、アップルとしてはそういうことを容認しないと思います。
ああ、もちろんそうですね。プログラムはそういう目的の、
じゃないです、
アップグレードのものではないんでね。
大体そういうことをする人は、それで不具合を受けたときに、またぐずぐず言い出すと思うので、そういうことはメーカーとしては多分やりたくないと思います。
これ、ストレージを自力で増やしたりとかいうことが、物理的にできるんだったら挑戦してみたいなっていう気持ちが、は起きてきますよね。
まあ、だから、まあ、修理終わってからやってくださいっていうことなんですね。
まあ、そうです。自己責任でっていうところですね。
アップルはでも、この修理サービス、英断やったなと思いますよ。
もうまあそうですよね。
多分いろんなケース考えられるから、いろんなもまた揉め事を起こすでしょう、これは、うん。だから普通やったら、そんなことまでせんでいいんじゃないって、もっと修理業者をたくさんたくさんできるように仕組み作って、やればいいんじゃないっていうふうにやってたんでしょうけど、多分もうコロナとかもあって、そうは言ってられなくなったんでしょう、これは。
うん、
セルフサービスっていうのであったっていうのは。今回 M1、MacBook Air と MacBook Pro も修理対象に含まれてるっていう話でしたけども、M2 もでも大付け対象になるでしょうね。うん、
それはそうでしょうね。
ハル、ね、
うん、
さん壊れてないのに一回頼んで、なんかむちゃむちゃやってみてくださいよ。
いやいや、これ日本はまだ対象じゃない
んですか？日本は全然始まってません。
です
よね。うん、アナウンス自体も言う話も出ないんで。
そうですね。
多分ですけど、日本はこれないような気がします。
どうでしょうね。
アメリカがどういう法律的な根拠を持っているのかわからないんで、なんともですけど。日本の場合って儀的に引っかかっちゃうんじゃないかな、勝手にいじるみたいな。携帯電話の修理なんかがまさにそれじゃないですか。それで規制されてるので、そこが引っかかる可能性はあるかなと、アップルがやりたかったとしても、ね、とは思いますね。
アップルが日本でもし展開するとなれば、セルフリペアとは言わなくても、リペアプログラムという形で修理代行業者さんを増やす何か糸口みたいなのね。
うん、
そうか、今でも北村さんとかいろんなチェーン店がね、うん、ね、日本中展開しますが、もう一つや二つプロバイダーの筋を作って増やすとか、なんかするんじゃないかなって思いますけど。
もっとたくさんあっていいよなっていうふうにはいつも思うんですよね、サービスプロバイダーに関しても。
ただね、修理って儲からないんですよ。
まあそうですね。
普通に売ってる方がずっと儲かるんですよ。
うん、
で、その割にリスク大きいんですよ。
うん、
ワンボタンの声サービスセンターしませんけど。しませんけど。
修理業者を増やすという話では、はい、日本でもそれは確か、日本も対象になってましたよね。
確か、アップルの純正部品を、認定業者じゃないところでも仕入れられる
っていうやつですね。それは日本も対象ですよね。
今でもそうなのかちょっと知らないですけどね、日本でもあそこ伊丹空港の近くに、はい、あれは何やったかな、デルやったかな、修理センターあるんですよ、
はい、
なんで空港の近くにやってるかって言ったら、空港で物が来るでしょ、
はい、
すぐそこで受け取って、で修理してすぐ空港から出しちゃうんですよ。
もうちょっと話は違いますけど、トヨタの工場が、ね、セントレアの近くにあったりするような感覚と
同じです。セントレアって何？
中部国際空港ですね。
ああ、ごめんなさい。そう、あんまり知らない。ごめんなさいね。トヨタお膝元の空港なんですね。
ですね。あそこは、はい、トヨタがいろいろ輸出したりするのにも都合がいい位置だったんじゃなかったかなと思いますね。
そんなわけで、修理、また新しい展開を迎えそうな今年ではありますが、アプリの開発についても、先週は記事が出てまして、ギガ人にあった記事でご紹介します。アップストアが仕組みが単純すぎるアプリを拒否するという告発が話題にという記事が出ていまして、 iOS のアップストアについてアプリ審査は強力すぎである上にユーザーの利益にはなっていないという訴えがあったそうです。一方ではアップストアの審査はもっと厳しくすべきという有名プログラマーの主張があったりと、いろいろ議論があるようです。アプリの内容がこんなんウェブページ見てんのと変われへんやん、単純すぎる言うて却下っていう風な目にあった人がいるんですよ。 で、それでちょっと話題になってるんですけどね。ルーマニアのアプリ開発をやってらっしゃるアリン・パネイティウさんっていう人が、これ自分でアプリ作ったんですけどね。アップルからは API がアップルの基準に合致していない、あるいはアップスターに対応していないアプリと連携した機能が含まれていたというのが理由でリジェクトされてしまったそうなんですね。アパナイティウさんはお兄さんと一緒に制作したアプリなんですけど、パーティーや音楽フェスについての情報をまとめるシンプルなアプリ。ウェブページ見てるのとあまり変われへんって言われたらそんな気がせんでもないんですけど、一応 iOS のネイティブ機能をちゃんと使ってるっていうふうに主張しています。
ウェブページを見てるのと変わらないアプリって結構ありますよね。
そう、いっぱいあるんですよね。
う
ん、
もっと言ってしまうと、ウェブページそのまま開いてるようなアプリありますよね。
あります、あります。
はいはい。まあでも、一応ウェブの広告は見んで済むかっていう、そういうのはありますけど、パネイティウさん、デバイスのセンサーを使用した機能も追加したんですが、やっぱりダメだったんで、アップストアはアプリのアイデアが気に入らないだけであり、私が何を追加しても受け入れてくれません、と嘆いてるそうです。あ、もうこんなん言う人の気持ち、私むっちゃわかる。もう自分が何しても、あ、俺はダメなんだみたいな、こうなんかすごく捨て鉢になる時の気持ちってわかるんです。スミレさんは、はい、さっきなんかウェブみたいなアプリって言うんですけど、そういうアプリを見つけた時はどうしますか？結局使わない、また違うアプリを探しに行きますか？
状況によるので何とも言えないですね、はいはい、そのアプリが必要な場合なんかも当然あるんで、うん、その時は使いますし、普通にウェブで見るだけで済んでしまう、そっちで代用が効くんであればわざわざアプリダウンロードしないでウェブで見ちゃいますね。
記事でなんか紹介あったらインストールするんですよ、
はい、
で実際試してみてなんかいまいちやなと思ったら、これ記事になるってことはなんか求めた人がいたんやろうなと思って、ほらアップストア行ったらそのアプリの下によく似たアプリって紹介チロチロと出るじゃないですか。
あ、はいはい、
あれ見に行くんですよ。あん中にひょっとしたらええのあるんちゃうかなって、で、まあ、また入れてこれも一緒やったなっていうパターンもあるけど、これを入れた人はこれも検討してますみたいな、ああいうのに引っかかりに行くんですよ私は。ツイッターで流れてきたんで見てたんですが、 How to change the startup chime on an Intel Mac という記事で、インテルマックの起動音を自分の好きなのに変えましょうっていうのなんですよ。もう春さんは知らんかな、昔起動項目って
ありましたね、
マック OS9 ぐらいの時そこに
フォルダー入れましたね、
そこに音声ファイル入れといたら起動の時に起動音が鳴った後その音が出るのがありましたよね、
はいはいはい、なりましたね、ありました、ありました。
あれでも一発本物の起動音さっき出てしまうから
出てしまいますね。
まあ分かるには分かるんですけど、
確かお遊びで Windows XP の起動を入れたりしてましたね、
はい、起動したら画面が大草原になるんです、
ならないんですけど、まあ、なんかそんな神々もあったような気がしますけどね。
つぶやいておられた方が、
あ、 YouTube 直接引用してますね。
そうですね、
そうですね、
ごめんなさい、これ私 YouTube 見てツイートしてね、これすいません、YouTube で DOS Dude 1 DOS Dude 1 Dude は神様読みですね。この人なんかすっごい CPU とかのパラメータ書き換えて無理から Mac に言うこと聞かせるってことをやってる人たちなんですよ。二人でやってるような気がするんですけどね、動画見てるから。お顔が全然映らないから。今回のこの動画の中ではいろんなツールソフトウェア使ってブートロムの中も書き換えるようなことをやって、でこれで入れたファイルを参照できるようになってて、あー、 E-Mate って知ってます？ニュートンがあった時、
はいはい、学校向け、
そうそうそう、緑の、ね、iMac 出るよりも前に緑の透明ボディで出たから、あれが iMac の元なんちゃうかという人もおるんやけど、うん、あれの起動音ってめっちゃ変わってるんですよ。
うーん、
でこの動画の方でも最後の方でそれやってるんで分かるんですけど、
あー、なんか24分20何秒ぐらいのあれですかね、
はい、
口では表現しづらい音ですね、
はいはい、そう考えたら起動音そのものもその毎日聞くという人ずいぶん減ったやろなと思って私立ち上げっぱなしなんですよマイクは。
あ、うん、私もほぼそうですね、何かちょっとおかしいなと思って再起動することは稀にありますけど、
はいはい、
うん、
私は母艦の MacBook Pro はその都度オンオフしてるんで、はい、今日も収録する前に Mac の起動音は聞いてますね、
はい、システムの安定から言うとそっちの方がいいように私は思いますけど、なんかめんどくさいですが、普通にバーンって閉じたらとりあえず省電力になってるからいいかみたいな感じで ねやるんですけど、ちょっと最近そういう、さっき最初の方で言いました起動項目に音声ファイル入れとくときの時音になったりとか、お手軽に遊べるっていうシステム周りというのはなんかなくなったよなーって ちょっと思ってたんですよ。
なんかさっき春さんが Windows XP の音を Mac に入れるみたいな話してましたけど、うん、
はいはいはい、
私昔 Windows XP に Mac の音を入れたってことはありました、
ね、はいはいはい、
なので UI も Mac そっくりのするやつがあって、それを入れて、あ、これで Mac 気分が味わえるってやったんですけれども、その後 OS がクラッシュしてえらい目に遭いましたね。
ハルさんが最後の中央郵便局隣にあるアップルプレミアムリセラー EDG に行って、はいはいはい、M2 MacBook Air の価格を見てきた。もう買って持ってるのにわざわざお店に見に行くというこのすごいですね。
いやいやいや。
よその Mac はどうかなと見に行かれたわけですが、8コア CPU、8コア GPU、8GB メモリ、256GB SSD で約192,000円。10コアモデルの方で 512GB の SSD だと239,000円。円安で日本での販売価格が上昇したとはいえ、やはりまだベトナムの方が割高ですね、とツイートされてました。
はいはい。日本で一斉にアップルが値上げしたので、ちょっと気になってたんですね。ベトナムとの価格差どうなってるだろうな、という思って見に行ったところ、やっぱりまだベトナムの方はちょっと高かったという感じです。
ベトナムの方が安いとか、日本とベトナム大差ないっていうんだったら、わざわざ日本に戻ってきて買うことないですもんね。
いや、ただ、いくつか理由あって、一つは発売が遅いっていうのと、ベトナムは、アップル製品の発売遅いっていうのと、あと、キーボードの問題なんですよね。
あ、そっか、日本語キーボードないですもんね。
そう、ない、売ってないんですよ。で、ノートやと交換ができないので、はい、どうしてもっていうことなんですね。
ベトナムでお仕事するんでしたら、ベトナムキーに慣れてもらわないと。
いや、日本語入力も結構あるので、JIS キーボードが使いやすいです私は。
これ Apple プレミアムリセラー EDG さんって前写真上げてたプレミアムリセラーなのにギャラクシーの宣伝がデカデカと出てる、
はい、それはまた別です。
あ、別のところですか。
別の
これ今 EDG さんの Facebook のページ見てるんですけど、この収録してる時の最新の投稿がノーモアノッチって書いてあるんですよね、写真を上げて。
そう、
大丈夫か、もしかして本当に後なくなるのみたいな。
はいはいはい、はい、
でも本当なら情報上げちゃダメでしょみたいな。
そうそう、
でももうなんかいろいろ記事出回ってるから、まあ、iPhone14 と応募主義写真みたいなのがあったりするので、ハルさんがね、じゃあ日本の価格も書いてくださってて、結局 256GB の方が日本で買ったらベトナム19万2000円に対して164,800円、はい、512GB の方でもベトナムは23万9000円に対して日本やったら208,800円、
結構な価格差があるんですよね。
ベトナム自体が何でも割高ってことないんですか、何を買っても。
いや、そんなことはないんですが、ただ私がベトナムでいろいろ買っただけの範囲の経験なんですけど、
はいはい、
こういうガジェット系とか周辺機器系はなんとなくベトナムの方は高い感じはしますね。
関税の問題ですかね。
だと思いますね、おそらく輸入製品にかかってる関税が高いんでしょうね、おそらく。
先週ぐらいから記事で Apple Watch とか MacBook も一部はベトナムで製造かみたいな話が出てるじゃないですか。
はいはい。
だからベトナムの製造が本格的にこう増えてくったら、ちょっと事情も変わってくるんじゃないですか。
変わってくるかもしれないですね。あの別の噂では、2024年に直営店ができるんじゃないかという噂して、はい、
ベトナムにってこと。
ベトナムにですね。それは楽しみにしてます。
当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ホークアイ8さんからは、 M1 Mac のキーボード暴走、福岡天神の Apple Store で見てもらうと症状が消えてました。スタッフの方がもしかしたらキーボードに何かゴミとか挟まっていたものが移動で動いたんじゃないかと言われました。保証期間なので修理に出すことになりました。次にまたいただいてまして、 M1 Mac 修理が終わり無事家に戻ってきました。
ああ、
報告書を読むとキーボードの部品を変えてくれたようです。今は軽快に動いていますし、なんだかクリーニングしてくれたのか Mac 新品みたいです。 Apple Care に入っていて助かりました。フォークアイテさんでしたけども、ありがとうございます、うん、我々も言ってたんですよね、キーボード調子悪いんじゃないかなみたいなこと言ってましたら、うん、まあおそらくそうだったであろうと。
いいですね、修理終わって帰ってきたら新品みたいで嬉しいってね、はい、その感覚とってもいいですね。私もわかります。うん、
エコキュート
新品じゃないけど交換してくれるとさらにあれなんですけどまあそれはそれで移行作業とか面倒なんであれですが、
はいはいはいはい、ハルさん修理なんかしらへんのちゃうかなって、壊れたの、じゃあまた買いますよみたいな。
そんなことない。
そうですか。
マックを何回か修理出してますよ。
ほんまですか。
うん、
修理出して帰りに、あ、これもええなって買って帰ってしまう。
いやいや、買いません、買いません、はい、
マッキーさんからは、何年も前からポッドキャスト番組のアップルニュースラジオワンボタンの声を聞いてるんだけど、山村さんの外国の発音が気に入ったって仕方がない、同じ大阪人なのになぁといただいてまして、 これあれでしょ、私は時々外国って言うからでしょ、う
ん、時々じゃなくていつもちゃいます。
違います、それはね、タクシーとタクシーに違い起因しますね。あの、私ね、ずっと子供だからタクシーって言ってたんですよ。
大阪多いですね、タクシー。
タクシーって言ってたんですけど、ある時友達から、うん、そんなんは絶対おかしいって言われた。タクシーやと、うん。大阪弁でもみんなタクシーと呼んでる。
大体そうですね。
じゃあ私の言ってるこのタクシーは何なんやと。ある時、女性歌手がデビューして大人気になりました。彼女の名前は松田聖子。
はい。
これもおかしいって言われたんです。松田っていう言い方がおかしいって言われたんです。
松田聖子。松田聖子
は大阪弁やって言われた。
松田聖子、ああ、大阪弁かもしれないですね。
ねえ。というふうに、これ考えるときりがないから、もう思った通り言えばいいやって思うなって。で、外国なんですよ。
なるほど。
はい。
うん、
もちろんなんかそのアナウンス教本とかいろいろこう参考資料あるから照らせば違うってことはあるとは思うんですけど、そこまではできないんじゃないかなという。この番組始めた時に収録5回目でもう標準語狙うのやめようと思って無理無理大阪弁と思ってやったのが最初でした ね。ポッドキャストの方でもそのいろんなジャンルあるじゃないですか。なんか大阪弁やから面白く聞いてもらえるという風にされる方もいらっしゃるんですけど、それは違うんじゃないかなって思うんですけどね。大阪弁でも真面目な話はできますよっていう。は
い、なるほど、もちろんもちろん、
はい、まあ、どんな感じでしょうね。ウィンディさんからは、ポッドキャストをカーステレオで Bluetooth 接続で聞いているときにカーナビの画面で一時停止、しばらく後に再開しようとすると忘れてしまい、再開できないのはなぜ？ iPhone からだと当然再開できるが、といただいてまして。カーナビの画面、あ、Bluetooth で飛ばしてるってこと？ iPhone から。
そうですね。
そんな感じですね。うんうんうん。
で、そっちで一時停止して、間置いてから再開しようとしたらもうできへんになってる。
うんうんうん。
それはそうなもんじゃないのかなと私は思ってるんですけど、そうじゃないの？
あ、カーナビの方でも、ポッドキャストを止めることができるわけですね。
そうですね、はいはい、操作はできますけども、はい、しばらく後に再開しようとすると、その再生位置を忘れてしまってるということなんでしょうね。
最初からになっちゃうと、
うん、これは前にも出たと思うんですけど、その iPhone とカーステとか、まあ、Bluetooth なり、あるいはライトニングとかで接続してる時の不具合ですよね、そのポッドキャストアプリにしろ、音楽にしろ、再生位置がうまく覚えてなかったりするっていうのは、前々からありますよね。
はいはいはい、
私もこういうのは何度も経験してます。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのもっと早く気づけばよかった。 Mac の画面キャプチャーのコマンドにいくつもの種類があるのを知らず毎回全画面を撮っていたとか、 Apple のホームページからでも程度の良い中古品が買えるのを知らずお店を回っていたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの9月の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。9月28日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は9月3日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。